ちょっとだけお話をさせていただきたいと、山本誠信様にお願いしたので、ぜひやってください。ですから、12時までじゃないちょっとだけ、ご復活祭も近づいて、私たちこの四旬節は、いつもこのお祈りの生活、健康生活の、まあ、チェック、なんていうの、リセットというかね、もう一回こう振り出しに戻って神様の恵みをしみじみと味わいましょうという、そういう季節ですね。で、黙祷会とか、あるいは共同開始式とか、さまざまなイベントも盛り込まれています。私はいつもお話お伝えしたいのは、カトリック信者って一体何ということですね。どういうことを大事にするでしょうか。お答えいただきます。他の人と違って、カトリックさんはやっぱりちょっと違うなと思われる。私もすぐ答えられなかった、ある外国人のサレ教会か、あるいはカルメル会か、神父様が何十年ぶりかに休暇をいただいて、ふるさとのイタリアの田舎に帰って、そしてやっぱり私と同じような質問をお母さんにしたそうですね。カトリック信者ってまんまどういう人たちなんだろうね。そしたらこのまんま答え、神学者でもなく特別信心深い方でもありませんでした。でも息子を司祭に、送ったくらいの豊かな信仰がそのお家に何っていたんでしょうかね。このお母さんが言うことには、でカトリック信者っていうのは次の5つを大事にすることですよ。1つ、祈ること。2つ、働くこと。3つ、苦しむこと。4つ、黙ること。5つ、微笑むこと。5つということで、割と覚えやすかったので、私はよくこう考えながら、自分なりにカトリック信者、あるいはカトリックの司祭として大切にする5つのことだな、そういうふうに思ったんです。話は長くなりませんか。ちょっとご心配お帰りになりたい方は特別祝福いたしましたらこれ無料でございます。カトリック信者はやっぱり祈る人でなきゃいけないということですね。盛んに言われてますね。いつも喜んでいます。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさい。これがキリストイエスにおいて神様があなた方に望まれることですね。使徒パウロの言葉です。祈るっていうのはどんなことか。まあカトリックにはいろいろなこの祈りの形がありますし、そしてこの感謝の際には一番最高の祈りですよね。ですから皆さん方、今日そして毎週こちらにいらっしゃる係の方がおっしゃったように、復活祭の聖なる3日間の参加者が増えてきている、そういうことで、とっても好ましい、嬉しい、ルカ式教会の信者さんたちの祈る姿です。祈りはやっぱり形があるという、そして私たちはこの3つの祈りを大事にするんですね。1つは主の祈り、イエス様を教えてくださった祈り。2つはアベマリアの祈りですね。昔は 天使祝福という人には何ですか、聖母マリアに対する難しい、アメマリア、グラッチア、プレア、ドミニス、テイク、ね、お祈り。第3番目は、ちょっと頭を下げて、グローリア、パーチ、栄光は、一言、精霊、というお祈りですね。まあ、これを大事にしましょうということだけではなくて、お祈りは、形があるということを覚えていただきたい。そして、その形は、カトリックは割と、たくさんあります。でも十字架を切るっていうことはとても大事な祈りの形だっていうことですね。昔昔、本当の昔、おじいちゃんとおばあちゃんの話じゃなくて、この一世紀頃の教会の信者さんの習慣として、額に印を絶えずしていました。印というのはこの十字架の印です。親指でもって、こう、一言、十字架を切る。精霊によって、あ、朝起きて、ああ、あと、あくびする前に一言、精霊。着物を着る前、靴を履く前に、食事をする前に、そして、仕事の前に、仕事を終えてから、お家に帰って、くつろぐ時も、十字架の印を額にする。一日何十回、何百回、ね、これは私とってもいいお祈りの形だと思ってね。祈りには形があるという、これを覚えていただきたい。そしてもちろん形には心が込められているね。ですから、その心はどんな心で、単純にイエス様おっしゃるだけでもいい、あるいはマリア様と同じ心で、メデタシの祈り、アベマリアの祈りを唱え、そして主の祈りをとても大事にするということですね。アウグスティヌスの言葉にこんな言葉がありました。真実に祈ることができる人だけが本当に人間らしい生活をすることができる。祈りというのは私たちを誠の人間にする。人間は一人ぼっちではない、神様と一緒、私たちと一緒、ね、という心でもって神様と関わっていただきたい、難しいことは言えません。ただ単純にもっと深く、そして絶えず祈りなさいということを大事にしたい。二番目の働くということです。カトリック信者の特徴の働き、働くことがどうして信仰の行為か、これはとても大事なことです。神様は今も働いておられる。ヨハネ福音書のこんなことがイエス様の口から出ました。働くということは信仰の行為です。先代のパパ様、ヨハネ・パウロ2世は、わざわざ働くことについてという解説までお出しになりました。その小さな言葉をちょっと紹介しましょう。働くということは人間にとって苦しいことです。でもそれはとっても良いことです。なぜなら、働くことによってその人は人間として自分を充実させ、言ってみればもっとその人らしくなるのです。働くということはその人の人格の輝きです。いろんな働きがあります。子供たちにとっては幼稚園、保育園に行くこと、お父さんお母さんの言うことを聞くこと、学校に行くこと、主婦にとっては掃除洗濯、ね、さまざまな家事、子育てとても大事な働きです。学校に、職場に、職業には規制はありません。馬に乗る人、乗せる人、そのまたわらじを作る人、食べる人、 どんな働きも今ここで私がという思いです。それは信仰の行いだということですね。使徒パウロもおっしゃっています。テサロニケの手紙のような落ち着いて生活し、自分の仕事に励む、自分の手で働くように努めなさい。そうすれば人間として品位を持って歩むようになる。胸を張って自分らしく生きるために、自分のしなければいけないことをしっかりと行う、働く、そして自分が得意になるだけではなく、旗立つというのは旗が楽になることですね。そして仕事というのは使えることと感じますよね。自分だけではなくて神様に、家族に、人々に使えること、これがカトリック信者の特別な主義で、神様からの呼びかけじゃないかなと思います。聖書は厳しいのです。働きたくない人は食べてはいけません。ですから働いて生きる、生きて働くということは人の心のお捧げに似ていると思います。3番目は苦しむ。苦しむことが信仰の行いです。こう言ってもいいと思います。苦しみのない人生、苦しんでいない人っていうのはいませんよね。じゃあどうして私たちカトリックが苦しむことを信仰の行いにするのでしょうか。やっぱり神様との出会いの一番大切な機会です。イエス様の十字架を仰ぎながら、私たち一人一人の寂しさ、痛み、老い、苦しみ、悩み、それを意味づける招きが神様から伝えられているということを思い起こしてください。神様、どうか私をこの苦しみから逃れさせてください。あのイエス様だって言ってたのと、血の滴りになるほど汗を流した、そして苦しまれました。本当に私は死ぬばかりに悲しいと言ってゲッセマネの園でヨヨとお泣きになったのです。ですから私たちも苦しい時は泣いてみれば、しかし一人ぼっちで苦しむのではなく、イエス様が私たちと一緒に泣いておられる、苦しい悲しい思いをしてここに佇んでおられる、それが信仰者、カトリック信者の苦しみ方です。苦しみそのものは変わらないかもしれませんが、受け止める私たちカトリック信者はちょっと一つ違う、そんな思いで自分の苦しみにチャレンジしてみてください。そして苦しみの彼方にいると、と信仰主人のヤニー十七は書いています。苦しみの彼方にいると、苦しみはもうなくなって、ただ生きるということだけなんだ。わかるんですよね。苦しみの真っ赤な中にいる、苦しみじゃなくて生きるってことはどんなに大切で重要なことだ。それは神様の眼差しを意識して、苦しみを通して神様ともう一度出会うことができる人だけが歌う詩だと思います。苦しみの彼方にいると、苦しみはもうなくなって、ただ生きるということだけだった。 カトリック信者の特徴、祈る人、働く人、苦しむ人。第4番目は、親と思ったんですね、私たちのね。カトリック信者は黙る人。って思いましたね。その当時、最初に聞いたときに、あのビルのコマーシャルにありました。男は黙って、札幌ビル。その黙るっていうのは、信仰の行為だということをご存知ですか、ね、婦人会でおしゃべりをやめましょうって、そんな黙りじゃないんですね。あるいは、ミンとしても、お前とは付き合いたくない。ね、そして声も聞きたくない、そういう人がいますね。いや、私たちそういう現実かな。この間川柳の欄にこんなのがありました。妻の声、昔ときめき今遠く。妻の声も人の声もよく聞きましょう。でも静かな心で平らかな気持ちによって相手を聞くためには黙るということが必要です。マリアさんは一番と黙る、沈黙する姿を美しくお生きになっている方だと思いますね。マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。ご講談の場面ですね。羊飼いがマハラで天使の栄光落下、天軍の響きを聞く。そして人々はいろんな噂が飛び交う。恩父イエス様はマグサのポケの中で布に包まれて寝かされている。ガヤガヤワイワイ言っているさなかで、マリア様だけが静か、すべてのことを心に収めて思い巡らし、黙るというのは信仰の行為です。もう一つ言えば、私たちの世界インプットして何かこうすぐにこう答えが出る、そんな世界では、社会ではありませんよね。ましてや信仰の世界、こんなに祈ったら、こんなに正しく生きているのに神も仏もあるものか、そういう事態が多いです。その時どうするんですか。私たちは、私たちカトリック信者は黙って待つのです。神様を待つのです。神様の次の一手を待つ、これが信仰の行為です。そしてそれは黙るということです。沈黙するということです。そして沈黙の中に信頼と忍耐、そして希望が生まれるのではないでしょうか、ね、マザー・テレサもこうおっしゃっているのです。沈黙の実りは祈りです。祈りの実りは信仰です。信仰の実りは愛です。愛の実りは奉仕、奉仕の実りは平和。本当の平和はまず黙ること、沈黙することから始まると言っても言い過ぎではないのではないでしょうか。すぐに答えが出る私たちの人生の様々な問題ではありません。少し前、黙って柔らかな心で待つ、そして神様の国の一手を待ち望むということが大事な信仰の心です。カトリック信者は祈る人、働く人、苦しむ人、黙る人。カトリック信者の最後、5番目は微笑む人です。微笑む。なんか甘い感じがしますけれども、やっぱり微笑みっていうのはその人全体の 温かさ、そして、豊かさを表すのではないでしょうか。微笑んでいられない、笑ってなんかいられない現実の世界です。それはもう当たり前のことです。私たちはニヤニヤ笑っていられません。いつも苦しみ、苦虫を尽くしているように変なきゃいけない、そういう時だってあるのです。でも信仰の一つ、もう一つの言葉が大事なのにもかかわらずということを私はずっと思っています。そういう信仰はだからにもかかわらず信仰だと言われています。あんなことがあったにもかかわらず私は微笑んでいたい、こんなに苦しみの中でちょっと冗談を言いたい、人間実直な苦しみ、そういう像でありながら、そのありません。ちょっとおかしなことをやってみる。にもかかわらずということを私たちは、私はですね、やっぱり信仰における逆転の思想だと思っています。そう思っていたら、ドイツ人のあの、上智大学の定権先生ね、死と生を考える先生、あの人がおっしゃるんですね。特に私のようにこう、年を取ってきたら、やっぱり、ユーモアっていうのが大事だっていうね。で、ドイツ人がユーモアというときにこんな定義があるんです。ユーモアというのはにもかかわらず笑うことだそうです。にもかかわらず苦しいことがある、もう笑っちゃいらんないよというようなときにこそ、ね、にもかかわらずこうもっと笑ってみましょう。そしてもう一つ言えば、聖書的にあるいはイエス様のお心は信仰生活、イエス様のメッセージ、福音というのは良い知らせなんですね。根本的にキリスト教の信仰はオプティミズム、楽天主義なんです。そうなんです。それをご覧なさい。野の指をご覧なさい。努力もしてない、働きもしないのに、あんなに美しく、自由に豊かに、泣き誇る。あるいは甘がけるじゃないですか、ね、ましてあなた方はって言えると思うんですけど、もっとリラックスして、もっと笑ってもいいんじゃないでしょうか。もう爆笑番組じゃなくてね、ゲラゲラ笑うことじゃなくて、本当に生きること全体、生活全体をこう微笑んでいただけたらね。そして微笑むことはやっぱり愛されていることの印ですよね。昔、だいぶ昔ですけど、若い女性から私手紙をいただいたことがあります。神様という出だしでした。私はずっと自分を醜いものだと思っていました。でもある日彼と電車に乗っていた窓ガラスに自分の私の顔が映し出されていた。そこに微笑みが浮かんでいた。この私からあんな素敵な微笑みを引き出してくれた彼と今とても助けて、彼と結婚します。結婚式に来てください。嬉しいですね。私は一度も彼女を醜い女性だと思いませんでした。自分自身でそう責め立てていたんでしょうね。でも愛されているその印、答えの一つとして微笑みついていただきましたね。あなたは大丈夫よ。先ほど紹介した筑紫少女園のお母さんですね、どんなにこの子に迷惑をかけていたのか、迷惑をかけられたのか、 学校から呼び出され、警察から呼び出されて、お母さん、もう泣きの涙で、おそらく少年の審判を受けて、少女園に2年とか3年やられたんでしょうね。でその子が、めでたく中学を卒業する、たった中学ですよ、中学生に悪い。それだけでもね、大きな手を振って、あげて、そして、お前の帰るところはお母さんのこの胸だけよ。それこそまさに、この思考を重ねて、少女園に取り込められている少女にとっては、大きな福音になったんですね。愛されていることがしてしまった。その時は、こう、泣いて、泣き崩れましたけれども、おそらくその日、あるいはその彼女の人生は微笑むことができる。にもかかわらず微笑むことができる。そういうふうに思いますね。私たちはそのように呼ばれている。また、一人が一日一日神様と関わりを通して祈る人、働く人、苦しむ人、黙る人、微笑む人に足りないな、そのまま教えるの最後に苦しむ人終わり。神様が整えてくださった道は、やっぱり私たち一人一人がそのままで、ありのままの自分自身を輝かせながら天国に集う、ね、天国に向かう道ということで、この季節で私はこんな歌を歌いて聴いてくれる。桜の花が舞いた、福音が伝わった、あそこに行きましょう、満開の桜が咲いたいっていう、そこでいられた、みんなで一緒に喜びましょうっていう風景を私は受け取れる。両極の花の手に花咲か
ば、花咲かば図言と石山里の、図言と石山里の、使いは来たり間にくら、くらまのお山のうずざくらあに、手を折り、石を折りを、しるべにて、おくるも迷わず、咲き続く。影に波いて、いざいざ、花を眺め